皆さんこんにちは。日本マイクロソフトの大西明と申します。私ですね、つい、今月の頭なんですけども、 Xbox チャンプという新しい役割を担うことになりました。今まで Windows とか Windows Phone のエヴァンジェリストを担当してたんですけども、今後 Xbox One のアプリケーションに関しても携わっていきます。どうぞよろしくお願いします。で、最初に重要なお知らせがございます。実はですね、 Xbox One のアプリ開発の世界というのは一般に情報を開示しておりません。で、今回このデコードで特別にデモをやっていいという許可をですね、マイクロソフト本社に取り付けました。その中でですね、お見せします。で、今Xbox のアプリを開発してくださる開発パートナー様を全世界で募集しております。その後で興味ある方はですね、この後 Ask the Speaker のコーナーで具体的な話をさせてください。特に来月の後半にですね、6月24日25日にですね、シンガポールでプライベートの技術サミットがありますので、もしこちらのプログラムご参加したいって方はですね、そちらご案内いたします。で、このセッションなんですけども、 HTML と JavaScript を使ってアプリを、ネイティブアプリを作るという話で、それを Windows Store、Windows Phone、Xbox One まで広げるというところをお伝えします。で、一つアプリを作って、最初に Windows 版を作って、 Windows Phone に移植して、 Xbox One に移植してという形でご覧いただきます。で、その過程でいかにコードが再利用できるかというところを皆さんにご覧いただくのが目的です。ですので、つらつらとやっていくんですけど、スライド一枚一枚をご紹介するよりもほとんど全編デモに近い形になりますので、ぜひ集中してご覧ください。ちょうど午後の間の時間帯でもあるのでちょうどこの会場眠くなるところもありますかもありますけど、ぜひ頑張ってついてきてください。で、この3つのスクリーンで、これらのアプリプラットフォームが今共通化の方向に向かっています。まだ完全ではありません。実はマイクロソフトのプラットフォームを今すごく俯瞰的に見るとですね、Windows、Windows Phone、Xbox の下回りは DirectX と Windows ランタイムになっています。で、一方、クラウドの世界、サービスの世界は Microsoft Azure の上でですね、Windows、Linux、Java や PHP などのオープンソース、いろんなものが動く形になっています。で、今日ご紹介する、アプリですけど、基本ネイティブアプリです。で、ブラウザーで動くウェブアプリとは話が違います。すべてページとかはローカルに持っている状態です。で、いろいろごちゃごちゃ書いてるんですけど、ウェブページをブラウザで開くのとはちょっと違いますという話です。で、もういろんなもう Windows のランタイムを呼び出せる形で展開できるというところで話を進めていきます。で、すでに HTML、JavaScript で Windows Store アプリ作ったことあるって方はどれぐらいいらっしゃいますか？はい。C シャープで作ったことある方。はい、VB、ビジュアルベーシックで作ったことある方、はい、あと普段ウェブアプリ作ってるよって方、 JavaScript 得意だって人、 CSS 得意だって人ありがとうございます。得意な方は大体分かると思うんですけども、皆さん、ここに参加している皆さんがですね、一連の流れを理解していただきたいと思います。最終的にストアに公開するところは省略しますけども、作り上げていく過程をですね、ご覧いただきたいと思います。で、どちらにしてもですね、最初に考えておきたいことは、アプリは必ずコンセプトを決めることが大切です。何をするアプリなのか、何のゴールを持っているアプリなのか、で、これは本当にプロトタイプを作るにあたっても考えてほしいことです。で、その中でどういう機能を作っていったらいいかと。で、今日これからですね、コントソフーズというアプリを作ります。今日のキーノートでホゲホゲフーズ、デコードフーズがあったと思いますけど、ご覧になった方いらっしゃいますよね。はい、あれに似た形でワンタッチ注文のアプリです。では早速入っていきたいんですけども、こんなことをやります。アプリからマイクロソフト Azure にホストしている3つのサービスにつなぎに行って、商品データを取ったり注文を送ったり、あるいはシグナルラウで通知を送るというところをやっていきます。ではPC に切り替えます。ではいきますね。まず最初に Windows Store アプリを作ります。 名前をコントスフーズとしてスタートします。でソリューションエクスプローラーを見ていただくと CSS ファイルと JavaScript のファイルと HTML があります。この3つでアプリを作っていきます。でアプリが読み込まれるとこの HTML のページが読み込まれて HTML に含まれているスクリプトがスタートするというからくりになっています。ではまず時間限られてますのでいくつかもうすでに用意しているものを使っていきたいと思います。まずは HTML です。画面要素を入れましょう。アプリのロゴとタイトルと結果を表示するエリアを用意しています。であと MS グリッドというレイアウトを決めるコントロールを置いてでうまく画面配置をしていきたいと思います。で CSS です。後ろの方画面文字の大きさ大丈夫ですかね。見えますか。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。背景の色を決めましょう。であといろいろとブレンドで加工していきますがあらかた枠組みだけ入れておきます。であと使う画像があるので画像素材をいくつか用意してますのでこちらをビジュアルスタジオの方に取り込みたいと思います。これ画像のサンプルデータとロゴのデータですね。イメージズのファイルにドラッグアンドドロップします。あとタイルの画像ですね。これも入れておきましょう。でビジュアルスタジオで HTML をデザインできないんですよね。コーディングはできるんですけど見えないんですよね、どうなってるか。で心配いらないです。ブレンド使います。ブレンド4ビジュアルスタジオで開きます。でこの会場ですね、奥がすごく長くて後ろの方が非常に見づらくなると思うのでかなり文字を大きくしています。で文字を大きくすると何が起こるかというとデモンストレーションしているエヴァンジェスはものすごく苦しみますでも頑張りますね。はい、では今、HTML がこうプレビューできるような形でですね、表示されています。対話型モードをオンにするとこう実際にどうレンダリングされるか確認できます。でブレンド4ビジュアルスタジオにはここにライムドームというパネルがありましてこの中にどういう形で ドキュメントオブジェクトモデルがあるかこれ JavaScript が動いていればそれも動いた形で確認することができます。今これだけの要素がある状態で出発しますけど画面崩れてますよね。でこれをレイアウトをうまく使って解決していきます。まずタイトルの部分ですね。 M の G のカラムを2にします。はい、移動しましたね。でちょっと文字の大きさを変えましょう。フォントサイズを48ピクセルぐらい、あ小さくなっちゃったな、48ポイントでかいな。でちょっと上の方に貼り付いちゃってるんでパディングトップで40ピクセルぐらい下げます。ピタッとこなんですね。であとリザルトの部分が、上に貼り付いちゃってるんでここも位置を変えておきましょう。ダッシュ MS ダッシュ G のロー2とでこんな感じですね。ちょっとスライドの方に戻りたいんですけども今 HTML の要素をパッと配置しました。この時はレイアウトは考えません。であと WinGS とかはまあ使っていくんですけども重要なのは CSS です。カスケーディングスタイルシートです。でシャープの記号は特定の要素に対して ID に対して割り当てるスタイル、あとクラスに割り当てる方はドットで書きます。これだけ覚えておけば随分読み取れるはずです。で繰り返すものはクラスに割り当てて、1個だけというのはシャープで割り当てればいいんですけども、特に重要なのはこちらグリッドレイアウトを使ってそこに要素を配置していく。で基本 HTML ってボックスモデルなので XAML のようにこうフリーレイアウトでこう画像コントロールを受けるわけじゃないんですね。でこういった形である程度枠を切っておいてそこにはめ込む形を取っていただくと非常に簡単に配置ができます。ではそれでは今からクラウドにつなぐんですが、その前にこう商品一覧を画像で表示できるように しましょう。で、まず直接クラウドに接続しない状態でサンプルデータを使ってやっていきます。2だ、3だ。出てますね。はい、ではブレンドに行きまして、アセットパネル、ここで検索ボックスにリスト等々を入れます。そうするとですね、ここに、ここですね、リストビューイズサンプルデータっていうのがあります。で、これを使ってやっていきます。ここを MS グリッドを選択した状態でダブルクリックします。そうしますと、画面の方にこうサンプルデータが一覧表示されているのが分かるかと思います。で、ここに ID 振りますね。マイリストビューっていう形で ID を振りまして、でこのリストビュー用の枠だけ用意しているので位置をずらします。ドット ms ドット全角でした。m の g のカラムア2 m のあ m の g のローは2とで下がりましたね。でここに画像も展開したいのでここを変えていきます。でここが狭いんだな。よいしょと。で今これを作った段階で何が起きているかといいますと、サンプルリストビューアイテムテンプレートっていうものができています。でここをカスタマイズしてそれっぽくしましょう。ではここにクラス名をつけます。クラスイコールアイテムで名前が入っているところをクラスでアイテムネームとしましょう。で商品の名前の上に画像を表示したいのでイメージでクラスアイテムイメージとしてソースはデータバインドするので省略し、ここだ。でデータダッシュウィンバインドを使ってイメージのソースプロパティに対して URI プロパティというのをマッピングするようにします。でまだこの URI は作ってません。で URI を作ります。先ほどのプロジェクト見るとですね、こうサンプルデータ JS っていうのが入っています。でこちらをダブルクリックするとこのような、JSON 形式の文字列が入っているので、よここに URI プロパティを追加します。手打ちです。イメージ図の1JPEG、この辺地味ですよ、非常に地味ですけどやった後がちょっと嬉しい。4、5と保存して HTML に戻って再読み込みしてみます。ドンと静かですねはい、このように、サンプル画像を使ってこう一覧表示ができているのがあります。ただこれ一列になってしまっているので、ここの問題を解決しましょう。リストビューの高さが決まっていないので、ここ狭い、ここの高さをハイトをオートに変えます。そうすると、こんな感じですね。対話型モードをオンにするとこういうふうに表示されています。でちょっとこれ四角でかっこ悪いので変えますね。でまずアイテムのところ、これよく見ると色が違ってるんで、背景と色が違ってるんでこの辺も修正します。でバックグラウンドカラーのこのスタイルをもらってきて、ここのアイテムのところに追加します。色が直ります。で真ん中に寄ってないので、アラインメント修正します。そのためにはテキストアラインでセンターとします。そうすると真ん中に寄ったのが分かりますかね。はい、でこの画像を丸くします。アイテムイメージのところでボーダーレディウスで 50% 設定すると丸くなります。でこれで表示してみるとこんな感じですね。でできましたと。ではここを実サービスを呼び出していきましょう。ビジュアルスタジオで開きます。ここまでサンプルデータを使ってレイアウトを決めました。 でこのサンプルデータのところですけど、まあ、このような構造になっているんですが、この後ろにですね、これと全く同じ構造で読み込んでしまえばリアルなデータに変わります。ですのでここを通信のコードを置きます。win.js.xhr という非同期の通信のモジュールです。でここですけども、非同期で終わったらプロミスオブジェクトでこの段が呼ばれて、成功したときと失敗したときっていうのを中に閉じ込めることができます。ですので非同期なんですけど、1個これ呼び出した中で全部完結できます。で読み込んだデータを JSON 文字列をパースして、 WinJS のリストに変換をしてリストビューにマッピングします。でサンプルとかは後ほど、サンプルでスライドは後ほど公開しますので、細かなところはあまり記事されないでください。で実行します。で読み込まれないと悲しいなもしもし。でこういう時は一応デバッグをした方がいいですね。もしかしてこっちに止まると通信エラーが起こっているということですね。ネットワークつながってるよな。あ、大丈夫でしたね。無事に商品画像が出てきました。でちょっと文字が小さいのでこの辺りを修正しますね。先ほどの CSS の中に、定義してないんですが、ここ今画面のその商品の名前、アイテムネームっていう形で宣言してますので、アイテムネームのクラススタイルを作りましょう。アイテムネームでフォントサイズどれぐらいかな、フォントサイズを32ピクセルぐらいにしてみたらどうかな。こんな感じでできましたね。でこういう形でどんどんどんどん繰り返し繰り返しデザインとロジックを交互にやることで作っていきます。でもうちょっと高度にしていきたいので、ここから、細かな部分ちょっと省略になりますが、クラウドへの通信部分を追加していきます。でまずニューゲットパッケージっていうのを使って、ライブラリーを取り込みます。で、時間を省略するためにローカルに、置いてますので、なんかこれネットワークおかしい感じがするな。あ、大丈夫です。で、ローカルパッケージにもインストールしているものを、読み込みます。jQuery と sp.net signal の JavaScript 版と Azure モバイルサービスの JavaScript 版を取り込みます。でデフォルト HTML に戻って、ここにロジックを追加していきたいんですけども、この参照って書いてる部分ですね、 この JS って書いてる部分をこうドラッグアンドドロップしてこちらに取り込むことによって、HTML 側に、読み込めるように作っていけるんですけども、例えばこれモバイルサービスであればこれをこうドラッグアンドドロップするとスクリプト JS って入ってくるんで、でこのあたりをすで、に用意しているもので置き換えます。追加の JS として、jQuery とモバイルサービスとシグナル R と、あとシグナル R のハブに関するファイルを一つ取り込みます。これ JS ホルダーに追加で既存の項目を選んでニューゲットから追加します。でライブラリのセットアップが終わりましたので、残りのロジックをザザッと書いちゃいます。でまずシグナル R の通信部分、こんな感じですね。今 Azure ウェブサイトの方にホストしているシグナル R の URL があって、そこに接続します。でこのアプリ自身も通知をしたら通知を受けるような形をして、画面の左側に商品名を出せば通知がいってるってことの確認用に使います。で続いてモバイルサービスのクライアントを追加します。 でこのあたり、モバイルサービスとかシグナルとか、私明日、データや通信に関するセッション午後、DE の021という形で担当しますので、そちらでぜひご参加いただければ詳しい話をいたします。でモバイルサービスは REST 形式 の軽量な API なんですけども、 URL と アプリケーションキーですね、もう大々的に公開しちゃってるんで、これ見たら皆さん使えるわけですけどもまあそれは置いといて、であとはリストビューの項目が選択された時のイベントハンドラーを追加します。アイテムインボークド、アイテムが選択されたらその時の時刻を拾って、でその商品名と時刻をモバイルサービスの方に記録します。 To do アイテムのテーブルにですね、同時にシグナル R の方に通知を送ります。ではちょっと一旦スライドへ、まあ、今いろんなことやったんですね。早すぎてわからないかもしれないですけど、後からビデオでゆっくり見てくださいね。画像ですね、サンプルデータを使うところですけども、サンプルデータを使ったデザインが可能になっています。で特にこの JSON を自分で定義するっていうことをやればですね、どんどんどんどん好きなプロパティを追加してデザインを始めていきます。あとは画像ですね。でここでグレーで用意しておくと便利なのは、通信エラーだとグレーの画像が出るので通信されてないということがすぐ分かる、まあ、そんなメリットもあります。あとはもう頑張ってくださいって感じです。ここ頑張るしかないんです最後は。でロジックはもうとにかく、WinJSXHR とか使って書いていけばいいですけども、 Windows ランタイムを呼び出せるので非常により、効率的な処理ができます。でですね、で一旦デモ PC に切り替えます。モバイルサービスの方に、私の使っているモバイルサービスの方に今テーブルを一旦全部削除しました。であとは通信のとこですね、 aka.mscfm、はい、こちらの URL にアクセスしていただけますか。もし今ネットワークにつながる、PC あるいは、スマートフォン何でも大丈夫です。でこのようなモニターが表示されている状態です。ではうまくいくかな、これで何かエラーが出るかもしれないです。まず一回デバッグ実行してみましょう。でサイドバイサイドに表示をさせます。で、先ほどのモニターをご覧ください。リンゴパン出てますね。で皆さんのお手元にも通知がいってると思います。受け取れた方あんまりつながってないですかね、はい、で今これで今このアプリはクラウドにつながって、通知も送りながら動いています。モバイルサービスのデータを見てみましょう。最新のデータに更新します。はい、今、注文したものがバシバシと入っています。ちょっと小さいかな、これぐらいと分かりますかね。注文したものが入っています。でもクラウドにつながった形のアプリになっていることが今分かりました。これでいいかな。でこれから Windows Phone、Xbox One に対応していくんですけど、それぞれのプラットフォームの差というのが当然あります。まあ、例えば Windows Phone であれば、まあ、縦持ちに使うことが多いですね。で、まあ、解像度も高くなっているんですけど、やっぱり縦にデザインした方がいいこともあるかもしれません。Xbox One であれば、大型なテレビ、まあ、リビングで使うようなシーンで、フル HD の解像度です。まあ、特に Windows Store アプリ、最低解像度、まあ、例えば、1024×768 の解像度でも動くので、そこまでの解像度でデザインしてないことがあるかもしれないですけど、そのあたりも含めて考えていく必要があります。あとユーザーインターフェース、 Windows Phone のコルタナの音声認識がありましたよね、今日のキーノートで。 Xbox になるとコントローラーがありますし、 Kinect でジェスチャーとか、あとは音声の認識ですね。 こういったものが入ってきます。で、今 WinJS オープンソースになっているんですけども、これら3つのプラットフォーム若干の差があります。で、今から Windows から Windows Phone に移植するんですけども、かなり乱暴なことやります。Windows と Windows Phone でですね、ユニバーサル Windows アプリが作れるようになって、シェアードプロジェクトっていうのが今回導入されています。で、まずシェアードプロジェクトに再利用できるものを全部移してしまって、まず Windows のアプリが動くことを確認します。で、その後 Windows Phone のアプリを一気に作ります。では、さっき2と3を間違えたな、2ですね。ではやっていきましょう。まず追加で新しいプロジェクト、 JavaScript からシェアードプロジェクトを追加します。で、シェアードプロジェクトを追加したら、元の Windows 側ですね、 Windows 側の参照設定で Add Shared Project Reference を設定します。そうするとこのシェアードプロジェクトの内容をこの Windows のプロジェクトは利用するようになります。では、すごい乱暴な移植をします。まず、ここにある JS ファイルとかスクリプトのファイル、全部再利用するんで、2つ選択して切り取ります。で、シェアードプロジェクトに貼り付けます。はい。で、あとイメージですけども、一部タイルのものがあるので、新しいフォルダを一回作りましょう。イメージ図。これですね。シェアードプロジェクトにイメージ図を作りました。で、ここから再利用したい部分だけ、2、3、4、5と、これを切り取って、こっちに貼り付けます。どんどんあの Windows 側が寂しくなっていくことが分かると思うんですけども、さらにデフォルト HTML とサンプルデータ JS も切り取ります。で、シェアードプロジェクトの方に貼り付けます。なんと CSS とイメージタイルの画像しか残ってない状態になりました。で、これでビルド実行してみます。デバッグ実行してみます。これで動けばこれだけのものを共有化できるということです。待ち時間がちょっとドキッとしますが、はい、動いてますね。じゃあこの先起こること皆さん大体想像つくと思うんです。いきましょう。では Windows Phone のプロジェクトを追加します。新しいプロジェクトでストアアプリから Windows Phone アプリで空のアプリケーションを選びましょう。ではコントソフーズフォンでですね、こちらをスタートアッププロジェクトに設定します。で、この辺やっぱり、きちっと設定しておきたいので、画像素材集に戻って Windows Phone のタイルの画像を Windows Phone のイメージズフォルダに入れておきます。で、JavaScript、これ削除します。で、デフォルト HTML があるんですけども、大きな違いはここです。Windows Phone の WinJS を使っているっていう部分は違うので、ここだけ一旦ちょっと切り取ってコピーしておきます。ちょっとなくすといけないんでメモ帳に貼っておきましょうか。はい。で、もういらないのでデフォルト HTML 削除します。JS もない。で、あと CSS ですね。CSS は元の Windows 8.1 にあった CSS をコピーしてこっちに上書きします。上書きします。さて、あとは重要なことですね。 これ忘れがちなんですけど、アッドシェアードプロジェクトリファレンスをやって、このシェアードプロジェクトを Windows Phone のプロジェクトからも参照しましょう。では、エミュレーターで実行します。ちょっと事前に起動しとけばよかったですね。お、なんかエラーが出ましたね。WinJS Undefined。ちょっと確認していきましょう。あ、そうです。ここでした。先ほど WinJS 切り取りましたよね。これをコピーしてデフォルト HTML 側に貼り付けるのを忘れてました。この Windows 版の WinJS の下にこれを追加します。それで実行すれば解決するはずです。動きましたね。パチパチパチパチですけど。で、まあ、当然これスタイルそのままなんで不格好ですよね。ちょっとスタイル直しましょう。で、ここで今再利用しているのはスタイル以外全部再利用しています。じゃあ、まあスタイルはちょっと直しましょうね。で、まあ、例えばここは80ピクセルぐらいにしましょうかと。で、タイトルのところはちょっと大きすぎるんで24ポイントぐらいで、パディングは20ポイントぐらい、20ピクセルぐらいにしましょうと。で、アイテムが特に大きいのでこれ120ピクセルの幅にしちゃいましょう。で、アイテムイメージのところの画像が大きくなってしまっているので、これを95ピクセルぐらいに縮めて、あとはアイテムのところですけど、20ピクセルぐらいでいいかな。あとはアプリのロゴの幅を80ピクセルぐらい。こんなんでいいかな。ちょっとザザッと思いつきでやりましたが、なんか道具が、はい、どうでしょう。で、これちゃんと動いてます。で、さっきの、モニター AKA AKMS CSM 注文モニターを開いて、こっち出ますよね。これ一度 Azure に行ってちゃんと通知が行ってます。はい、という感じでなんですね。あけなく移植ができる、ね、Windows と Windows Phone が9割ぐらいランタムが一緒になったっていうパワーです。では Xbox One でいきたいと思います。 Xbox One の発売までちょうどあと98日ぐらいになりました。9月4日発売です。で、 Xbox One にはなんとアプリを動かす専用の OS が載っています。 Windows のコアが入っていて Windows ランタイムが動作する。 HTML と JavaScript でアプリが開発できます。で、開発は専用のハードと専用の SDK が必要です。これ一般に公開していません。で、これユニバーサル Windows アプリとは違うのでご注意ください。では特別に今作ったものから Xbox One に移植をご覧いただきたいと思います。で、ビジュアルスタジオ2012なんですね。内緒にしといてくださいでですね、ここフォルダーをちょっとで、フォルダーをデスクトップの、ではコントソフーズ、あ、同じ名前があるって言った。じゃあデコード、デコード、さて行きましょう。まずは画像素材を、Xbox 用の画像素材を入れておきます。 まあ、これ対連関数分ですね。で、先ほどのシェアードプロジェクトありますね。シェアードプロジェクトをエクスプローラーで開きます。ありますね。イメージフォルダー、JS フォルダー、スクリプトフォルダー、デフォルトフォルダー、デフォルト HTML、サンプルデータ、これを選んでおいて、もう想像つきますね。一気にドラッグアンドロップ。で、ここなんかね、すべてに適用がフォーカスを失うんで、一回くるくるくるくるくるくるくるって回すと治るんですよ。はい。で CSS 違ってますよね。なので CSS は、ストアじゃない。CSS はさっき作った Windows の CSS を取り込みましょう。でまたこれ起こるんで、くるくるくるくるっとしてチェックすれば大丈夫。で、あとはパッケージアップ X マニフェストのところをちょっと開いておいて、ちょっと背景色だけ変えようかな。背景色を忘れてるので、これかな、これをどこだ、あ、これだ、ここにピッと。さて、であとこれビルドすればいいんですけども、 Xbox One です。いきます。こっちでビジュアルスタジオの方で今ビルドをかけてデプロイを始めます。ん、何か出た、何か出てます。さっきと同じ間違いを私はもう一回やってしまいましたね。ちょっと戻します。 WinJS の問題、もうどうすればいいか分かりますよね。 WinJS の違いがあるのでデフォルト HTML に戻って、さっきのフォーンの WinJS の下に WinJS の Xbox 用のものを追加すればそれで OK です。ちなみにこんな感じで、もう一回ビルドかけます。で、Xbox 行け。ウェブサイトの能力が下がってる気がする。パフォーマンス上げとくよかったかな。頑張って。あら、通信が。こういう時はもう一度再起動してみよう。ほとんど再利用しちゃいました、ね、ではせっかくなのでちょっとうまくいくか分からないですけど、こう会場なんでね、ナチュラルユーザーインターフェース音声コマンドに対応してみたいと思います。この部分を書き換えて音声対応します。はい。で、ここのデータウィンボイスの部分ですね、ここなんですけども、音声コマンドを表示するところになっています。で、ここでは、クラウドから取ってきた商品の ID を数字で表示します。で、あとスタイルをちょっと変えましょう。ちょっと先ほどあの3列表示になっていたので、もうちょっと大きめの表示に変えちゃいます。ではスクリプトデバッガーを、 JavaScript デバッガーを動かし Xbox へ、うまくいくかな。 Xbox Select 3 あれ3 で、ちなみにあのこういうこともできます。これあの別に WinJS 関係ないんですけど、で難しいのは13の発音です。 13 Xbox Select 13 14. Cancel. 14. Xbox, go home. いかがでしたか？いかがでしたか？楽しいですよね。ワクワクしますよね。なんですけど、これまだ一般に公開しているものではないので、皆さんはユニバーサル Windows アプリでこれを体感してみてください。あと最後に、JavaScript だけでは苦手なことってありますが、画像処理とかですね。でそういった場合は Windows ランタイムコンポーネントを、作ってください。 C++ で、そうすると JavaScript から C++ のライブラリを呼び出すことによって、JavaScript で苦手なことを代行することができます。じゃ例えば動画にエフェクトをかけるみたいなデモをご覧いただきましょう。もう先ほどのコントソフーズとかちょっと離れちゃいますけども、PC2 に切り替えます。でこちらのデモはビルドのセッションでですね、今年4月のビルドの Xbox アプリのセッションで使ったものと全く同じものです。担当者からもらってきました。でこれ何してるかっていいますと、これはあの Windows SDK のサンプルパックにも入ってるんですけど、グレースケール画像動画をグレースケールするフィルターを C++ で作っています。でそれをまあ Windows とか Windows Phone で呼び出すという話ですね。ではこれスタートアッププロジェクトを Windows 側にしましょう。まあすごい地味なデモなので肩の力を抜いてご覧ください。で動画が流れてるんですけど、エフェクトボタンを押すとグレーになります。でグレースケールしてるところは C++ が動いてるってことですね、というものです。でこれをよっと Windows Phone でも動かしましょう。 Windows Phone でスタートアッププロジェクトに設定しておいて、ちょっと画面出力アプリ使いましょうか。Windows Phone 8.1 から USB 出力経由でですね、画面出力ができるようになりました。で今ここに実機があるんですけど、それがまあそのまま出力されている状態です。ではここにデプロイします。画面出力しながらこれデバッグできるので便利ですよね。でエフェクトをすればエフェクトがかかる。まあ、この Windows ランタイムコンポーネントを再利用できているっていう話です。で、まあ、ここまでできるってことは、もう言うまでもなく、Xbox One でも同じ感じで動くということです。で、グレースケールに関する、こういった、こう見たくないですよね、あんまりね。好きな人います？こう地道な作業があるんですけど、でこれも同じく Xbox One の世界においても再利用できます。ではやっぱりちょっとここでは実行しますね。非常に先ほどのものからすると地味すぎて大変恐縮ですが、 Xbox でエフェクトがあれどこ行った、ちょっと待ってくださいね。もう一回再起動。ボタンが見づらいんですよ。か遅い。あ、じゃあポーズがかかってんだ。あ、これですね。という形で、無事にですね、Xbox。Xbox One の世界においてもこの C++ のランタイムコンポーネントの再利用ができるということです。ちょっと閉じますね。ということでいかがでしたか？面白かったでしょ？じゃあ拍手で。 ありがとうございます。今実はここまでちゃんとまとめてセッションに紹介したことないと思うんです。マイクロソフトは実は皆さんお得ですけど今回で今日見ていただいた通り、まず HTML と JavaScript を使って Windows とアプリが作れるのはもう間違いないですよね。でそこからシェアードプロジェクトを作って一気にもう CSS 以外ほとんど再利用みたいなことをしました。でそれを Windows Phone のプロジェクトから参照したらあっけなく動きましたよね。当然スタイルの違いはあるので、そこの調整はやっぱりフォームファクターに合わせて行う必要があります。でシェアードプロジェクトにあるものを全部まとめて Xbox One に持っていきました。見事に動きました。で音声コマンドの対応をすることによってさらに付加価値の高いアプリに変わるというところを皆さん、体感していただけたと思います。ちょっと音声なかなか難しいんですけどね、相当練習したんですけどで今もうマイクロソフトのアプリプラットフォームというのはもうこの、まあ、DirectX や Windows Runtime というところをきちっとコアに据えてですね、これから長きにわたってやっていこうという方向に向かっています。ですので今からでも遅くないので、この Windows Runtime を使ってですね、皆さんあの開発を進めてください。で特に HTML、JavaScript って、まあ、なんかそんなに大したものできないんじゃないのってあの誤解されること多いんですけど、今日ご覧いただいた通り Xbox One に展開するとですね、音声対応までできちゃうわけです。で Kinect でこうポイント、この Kinect のこの操作はポインターイベントなので、 HTML から見たらですね、皆さんの好きでそのまま活用できます。ぜひ始めてください。で、まあ、参考リソースありますけど Xbox One の話はあんまりないので、なんか詳しいこと聞きたかったら Ask the Speaker の方でお越しください。でアンケートの方にご協力ください、お金の際に、ね、受付 の, あのご提出をお願いします。で、Ask the Speaker は、展示会場の方で行いますので、ぜひ、お越しください。であと Xbox One の開発パートナーに興味がある方はぜひお越しください。でシンガポールの、特別イベントをですね、6月2日まで、募集しているのでまだ間に合います。まあ、当然あのNDA とか必要なんですけども、ぜひ、ご興味のある方はご参加ください。じゃあ以上をもちまして私のセッションは終わります。どうもご清聴ありがとうございました。